解体者の夜ヘルツ。
ヒイラギ司は俺の嫁三浦三平です。
セーマーは俺の嫁土井中です。
立ち会でヤシダゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで本日、久々に開催しました阿佐ヶ谷ロフト A さんバースペースでのライブ、二次元再退社の夜ライト15、伝説の木の満開の下の獅子類類、ちょうど今くらいの時間に終了してるかもしれません。
終わってないかもしれません。
はい、
ぐらいですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、場合によってはですね、私のまたヘルツのセッティングミスで0時近くに上がってる可能性もありますけれども。まあ、とりあえずはライブ終わったということで、どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
感想などはね、また来週以降、おそらく届いたり、X に上げていただいてると思いますんで、拾っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
はい。では、もうほんと佳境も佳境ですね。2024の春アニメ、感想なんですけれども、はい、今週はじゃあ私から行かせていただきます。
はい。
はい。
やっぱちょっと、一回は話そうかなと思ってたんですけども、まあ、このタイミングがいいかなと。ヒロアカですね。
あ、
僕のヒーローアカデミアの7期。
はいはい。
やっぱこれ出来が良くてですね。
うん。
まあ、前期くらいから、前期くらいかな、最終章に、まあ、突入した感じなんですけれども。
はい。
で、うんうん、7期ってもう本編始まるまでちょっと長かったんですよ。4話くらいちょっと総集編というか、キャラの掘り下げみたいな回がありましてですね。
ほうほうほう。
で、そっから本編入った感じなんですけれども、
はい、
まあ、その分なのか何なのか、ちょっと毎回毎回感動が濃いみたいな感じになってまして、
うん、
もうザザザッとダイジェストみたいな感じで話させていただくとですね、
はい、
の7期のまあ1話2話あたりは、スター&ストライプっていう、もう初登場になるアメリカのナンバーワンヒーローが、はい、まあ火星に来るんですね、日本で起きてる戦いの。
はい、
うん、
はい。
で、まあ女性の、ヒーローなんですけれども、まあ個性のニューオーダーっていうのが、これが結構チート的な能力で、
うん、
まあ発動条件とかがあればですね、例えばこう、新たなルールを決めれるみたいな能力なんですよ。で、例えば、はい、敵の対象に対して、ここから少しでも動いたら心臓が止まるとかいう、なんか、うん、新しいルールを決めたりして戦うっていう。
はい。
うん、で、彼女は子供の頃オールマイトに助けられたからヒーローになってるっていうのもあるんですけれども、
はい。
これおそらく劇場版の一作目かな、あれ、二人の英雄っていう作品からあったエピソードのちょっと逆輸入エピソード見たくなってて、
はいはい。
確か映画が先なんですよね。で、原作でその時の回想が出てくるみたいな
感じ
になったりして、でもね、原作では本当、まあ、アニメでもそうですけれども、もういきなり現れて、いきなりいなくなるくらいのキャラなんですよ。
そうですよね。うん。
うん。でも結構これがやっぱ、まあ、改めてアニメで見ると、アニメの演出とかもあってですね。
はいはい。
すんごくいいと。で、まあ、死柄と戦ってるところに火星に来て、で、まあ、自分の個性にある仕掛けをして、で、まあ、死柄がもう、オール、フォーワンかな、ワン、どっちだっけ、オールフォーワンか、オールフォーワンの能力で、個性をいっぱい、はい、奪えるみたいな能力があるんですけれども、それで結果このチート能力が奪われそうになるんだけれども、その仕掛けをして、逆に個性複数持ち状態だった死柄木の個性をいくつか失わせるみたいな感じがあって、うん、まあ、結局はやられてしまうんですけれども、まあ、世界の脅威と私一人の1対1の交換なら安いものでしょうみたいな感じで、まあ、死んでいくって感じなんですけど、これも本当アニメの演出と、やっぱ CV のパク・ロミさんの素晴らしい演技でですね。いやー、これはもう、7期最初のエピソードからもうやられたなってくらいちょっと感動しまして。
あれ、軍人さんとかもかっこいいですもん
ね。ね。
うん。
もう周りのその、 軍人との関係性もちょっと回想で出てきたりとかもして、うん、で、一応こう、みんなを兄貴、お兄ちゃんっていう感じで言ってんだよね。本当の兄弟じゃないけど、うん、ブラザーみたいな感じで。その構図とかもいいなっていう。なんか周りの軍人のその、スター&ストライプに対する接し方とかね。
うん。
いや、結構
これ本当、ね、うん、
ね。あの、会話とかもちょっといい感じなんですよ。
うん。
で、結構この1話2話で持ってかれて、で、今度3話以降ですね。この序盤からけ、はい、ずっと伏線張られてたスパイ問題があるんですけれども、
うんうん、
まあ、雄英高校にはスパイがいるんじゃないか、みたいな。
うん
うん、
で、まあ、これはスパイの存在結果、青山くんっていう、まあ、A 組の生徒だったんですけれども、はい、まあ、これ雄英側の情報いろいろ漏れてたりとか、そういう、伏線があって、で、ミスリードみたいな。
もうずっとですもんね。
たりして、そう、もう本当、うん、で、ミスリード
とか。序盤からあったもん。
あとはもうヒントみたいのも実は散りばめられてたみたいのがあって、最初は候補はなんかもっといっぱいあって、はい、それこそトールちゃんとか、ハガクレさんとか、
うんうんうん、
警察の塚内さんとか、あと調べたらつゆちゃんっていう説もあったりしたらしくて、でも青山くんも割候補の中で入れられたりしてて、トールちゃんなんかは割とその投下の能力もあったりして、本当、
うん、
ミスリードっぽく、一つ、ね、原作かなんかだと一つ前のところで意味ありげになカットがあったりして、結構これはとか言われてたんですけれども。
それはもうファンの間でいろいろ予想が立てられてたみたいな感じなんです
ね。そうそう、考察みたいのが、
うんうんうん。
で、まあ結果青山くんだったっていうのがあって、まあこれも原作で読んでて、うわ、こう来たかみたいな展開だったんですけれども、
うん、
したら今度その内通してた青山くんだけが、オールフォーワンを出し抜けるかもしれないと。罠を張れるかもしれないみたいな感じになるんですね。
はい、逆スパイみたいな。
そう、二重スパイみたいな感じで、ね、うん。でも、まあ一度裏切った仲間を信用できるのかみたいな話になった時に、その A 組のクラスメートが、答えた、その友情みたいのがまたここが泣きどころでもあったりするんですけれども。
うん。
で、さらにその後、担任の相沢先生と青山くんが差しで会話をして。
うん、
で、まあ、相沢先生は、まあ、あいつら優しく言ってくれたけど、俺は違う。で、何を言うかというと、お前は戦うしかないんだっていう感じの背中の押し方をするんですね。
うん、
これはだからこのクラスメートの仲間としての友情と、担任とその教え子の関係での会話っていうところがまた、ぐっとくるわけですよ。
うんうん
うん、で、でもじゃあなんで青山くんがスパイをしてたかっていうと、裏切れば殺されるからっていう、そういう例も両親とかもずっと見てて、それで結局スパイ行為をやめれなかった。
うん、
で、どうやらオールフォーワンは嘘を見抜く個性があるらしい。
うん、
じゃあ出し抜くにしてもそこどうするみたいな話になった時に、今度出てくるのが、もう、新宗くんっていう、まあ、これも前々から出てたキャラですけれども、まあ、洗脳っていう個性を持ってて、で、昔からヴィラン向きの能力だって言われたことがちょっとコンプレックスだったりもした生徒なんですけれども、でようやくそのヒーローとしてその能力を使える時が来たっていうのがここなんですね。青山くんと青山くんの家族に、その洗脳の能力を与えて、で、嘘をつかせる。そうすることによって、向こうからは嘘だって見抜けられないっていう、ことを一個するわけですよ。
うん、
これは結構また、新宗くんも割と序盤から出てたキャラで、そういう、うん、最初はだから普通科とかに入るのかな？遊泳のヒーロー科じゃなくて。で、そこからまたヒーロー科に、移って、で、ずっとまた、ここに来て、ようやく、そのヒーローとしての活躍の場ができたみたいなところがあって、うん、で、さらに今度じゃあ罠にはめたと、オールフォーワンとヴィラン側を、一箇所に集めた。そこを迎え撃つ、
うん。
で、その罠を張るためには、まあ、呼び出しは成功したと、青山くんの、その、やり方。いや、青山くんと新宗くんで、はい。じゃあ今度、そこに、バレないようにヒーロー側を送り込むっていう時に、B 組っ で、いつも A 組に憎まれ口を叩いてた、モノマくんっていう、うん、生徒がいるんですけども、彼は個性がコピーっていう個性なんですよ。
うん。
他の個性をコピーできる、一時的にっていう能力なんですけど、はいはい、まあ、この子もこの子で、ヒーローは本来一人で何でもできる存在って言われてた時に、結局一人だと何もできない個性なんですね。相手を見てコピーするわけだから。
はい。
だからずっと子供の頃から脇役の個性って言われ続けてて、性格もひねくれてしまった子が、
うん、
黒霧っていう敵の能力、ワープゲートっていうのを使って、ヒーローをみんなその場にまず送り込む。
うん、
で、今度、相沢先生の抹消っていう結構これもチートの能力があるんですけれども、相手を見てる間、うん、相手の個性を打ち消せるっていう。
はい。
ただ、相沢先生は前の戦いでも固めやられて、多分もう崩壊の能力使えるけれども、うん、前より、瞬きすると一旦リセットになっちゃうんで、
うん、
もうこの戦いでは戦力にならない。じゃあその時に相沢先生の抹消をコピーするのがモノマくんだっていうことで、結構その自分の能力にコンプレックスあった生徒二人が、もうそれもずっと伏線あった二人が、ここでまた主役になるみたいな。
なるほど。
感じはあって。で、4話のサブ隊が、皆がヒーローになるまでの物語っていうサブタイトルなんですけど、
うん、
これ原作だとこの辺のエピソードが何話かにわたって、僕のヒーローになるまでの物語、丸1、丸2、丸3みたいな感じになって、
うんうん、はいはいはい。
それが、青山くん、新宗くん、モノマくんみたいなところに割り振られてるっていうのは、やっぱり今、先週もちょっとありましたけど、最後にサブ隊出るのって、いいっすね。
いいっすね。
なんかこう、
うん、
なるほど、こういう意味合いかいって思
うん
ですよ。やっぱりね、その辺の見せ方はさ、もうヒロアカアニメはうまいなと思って、7期もちょっとこれはいいなっていうのが続いてましたね。だから、ま、前半が4話回想で使ったんで、もしかすると今期短いクールで終わっちゃうのか、それともこのままちょっと2クール目に突入するのか。
話数的に、はあ
うん。ちょっと確認はしてないんですけれども、うん、ちょっとこのテンション高いまままだまだ見てたいなっていうのはありますね。
花倉屋さんどっち派ですか？出てほしくなかった派ですか？
俺ね、
はい。
ああいうキャラは姿を最後まで見せない方がいいとずっと思ってたんですが、
はい、
うんうん。
あんだけ可愛かったら出てよかったと思いますね。
エロかったですね。
エロかった。
ああ。服だけじゃない。あの人って。そうそうそう。透明だから。
うんうん。
一応手袋だけですからね。手袋と、
う
ん、
そうそうそう。
それくらいしかない。全裸ですからね、基本的に。
うん、
ああ、でも、思ってたビジュアルともちょっと違ってて。
うん。
可愛かったな。
可愛かったもんな。
うん。あと、初めて姿を見せた時は涙を流してるっていうね。
うん。
ああ
。あそこもちょっとやられましたね。
うん。
なんか原作のジャンプ本誌の方ももういよいよか、みたいな感じの話題になり方してますね。
なんかね、コメントでもう、うん、そろそろ終わるみたいなね、後藤先生が言ったみたいな。うん
でももうほんと最終決戦なんで。
うん。
いやほんとちょっとこのまま、まあ、原作も好きなんでですね。うん、もう突っ走ってほしいなって思ってるところですね。
うん。
はい。
うん。まあ、という感じで、ヒロアカ7期の話をさせていただきました。
はい。
さあ、じゃあ次は、ドイチューさんですね。
はい。ダンジョン飯なんですけど。
うん。
どうもやっぱり謎が多かった戦士のちょっと過去が語られるみたいな回がありまして、うん、その、なんかドワーフの暗号が散りばめられた部屋に飛ばされて、で、グリフィンが襲ってくる、うん。で、普段何の感情もないような戦士がやたらグリフィンのことを怖がっている。
うん。
で、まあ、さらわれてなんとか助けるんですけど、じゃあ食べるかっつっても食べないんですね、グリフィンのことを。
うん、
で、なんでだっていうので、ま、いろいろ、もう少しちょっと腹割って話そうぜみたいな感じになったら、うん、実はそのなんか、もともとなんか、炭鉱夫みたいな感じの生活を送っていたと。うん、そこで、掘り当てたのが、その黄金鏡、そのダンジョンになる前っていうんですかね、うん、を 掘り当てて、で、そこで、まあ、鉱石とか取ったりしてたら、で、何人か、仲間のドワーフたちがいたんですけど、うん、もうそこでグリフィンに襲われて、で、どんどんどんどん仲間がどんどんどんどん減っていって、でも選手は一番若かったから、うん、みんな優しくしてくれてて、リーダーの人とかも優しくしてくれてて、で、最終的に3人、ギリンっていうリーダーとブリガンっていう、ちょっと、まあ、屈強な男と戦士が3人だけ生き残った時に、うん、そのブリガンももうみんな腹減って、もう頭がおかしくなりそうになってるとかで、
うん、
もう戦士は戦士でもう石ころを食べたらなんか腹膨れるかなみたいな、
うん、
それを食べようとしてるのをそのブリガンってやつが、お前食べ物隠し持ってんのかみたいな感じになったりとかして、
う
ん、
もう地獄のような状況じ
ゃん。極限の状態になって、
うん、
で、そのギリンが、いや、もうちょっと、ブリガンもう、やめろ、ちょっと怖いっつって、もう戦士は若いんやから、いっぱい食べさせてあげないと、みたいな。で、なんか、ちょっと言い争いの声だけが聞こえて、もう、お前はもう出てくんなよ、部屋から、っつって。
うんうん、
うわーってなんか、叫び声とか、悲鳴とか、すごいのが鳴ったら、シーンってなって、
うん。
したらギリンだけが入ってきて、で、ギリンの兜はなんか穴が開いてたりとかして、
うん、
で、今、グリフィンにブリガン襲われて、
うん、
即死した。で、グリフィンも倒したから、グリフィンの肉を食べようって言って、
うん、
これをスープにして食べよう。
うん、
でも、それはもう食べたこともないような肉を食べて、なんとか生きながらえて。で、ギリンは翌日にちょっとトイレ行ってくるって言っても、そのまま二度と戻らなかった。っていう。うん、でも、ウミガメのスープと全く同じ状況なんですね。そうね。はいはいはいはい。
うん。
で、だからその、真相を知ってしまうのが怖いと。グリフィンを食べたい。うん、もし、あの時の肉は何だったんだって真相を知るのが怖いみたいな。
うん。
いう気持ちを吐露したら、すぐ、ライオスが、じゃあグリフィン食べてみよっか。
あいつ、あいつ、頭おかしい。
あの井包が、何なのあいつって。
そうそうそうそう。一番デリカシーのないはずの井包が。
何なのみたいな。いや、全員が思いましたよね、あれ。こいつ何なん、うん、
いや、わかるよ、わかるけど、言い方とかさ、うん、表情とかさ、あと透けて見える、はい、食べてみたいがさ。
そうそう、
俺も食べてみたいが透けて見えんだよ。
そっからもう、食事の準備、ウッキウキして。
狂気。
上半身と下半身はちょっと分けて調理しよう
みたいな。ああ、
僕、デリカシー。
ちょっと食べ
るために、ちょっと、あんまり下処理とかあんましないようにせ、みたいな。
もう、裏連れて一回ぶん殴んないと、止まんないよ、あんなの。
で、まあ、結局食べてみたら、その、うん、グリフィンでも人肉でもなくて、
うん、
それはヒポグリフの肉だった、
うん。
グリフィンなんていないから、ヒポグリフの肉だっていうことになって、うん、で、まあ、チェンジリングっていうキノコの幻覚で、うん、幻覚というかその魔法で、肉体を変えられたものを食べていたんだっていうので、
うんうん
で、元に戻してヒポグリフを食べたらそれだったっていうので結構、うん、こういう解決の仕方かみたいな感じで、うん、まあ話は終えるんですけど、
うん、
まあ綺麗に終わったと思ったら、まあそこはやっぱダンジョン飯なんで、みんなチェンジリングの魔法にかけられて、全員が姿変わるっていう変なことになるんですけど。
前半と後半での温度差すごい。
うん、
前半ってもう、いや、ほんとあれ、60分でやってもいいくらいの、もう、濃厚なエピソードじゃないですか、ねうん、選手の。
はい。
その後、みんな入れ替わって、見た目がね。
そう、ドワーフになって、ライオスが。
あんだけ葛藤してた選手が、エルフになって、ちょっと、短美なキャラになるんだよな。
そうそうそう。何よ、これってい
う。いや、エンタメですね。
ほんとだ。ただでは終わらない面白さというか。
やっぱ面白いっすよ。
すごい。だからなんか、すごい、ほんまにね、選手は、そうなったけど、やっぱり一緒にパーティーとしてついていくみたいな、真の仲間になった感もあった矢先でしたから、それが。いや、やっぱでも面白い。
面白いよね。だから選手のその食にこだわる、食へのこだわりとかの、はい、まあまあ、言ってみれば伏線になってたみたいなところの作りじゃん。
う はい。
もしかしたら前半のそれを後半で膨らましてあのエピソード原作者のは作ったかもしれないけれども、
はい、
あのつなげ方とか面白いし、あともしかしたら戦士の鎧のここにバッテンついてるのって、ね、あの最後に残された
兜
を埋めたっていう考え方もできるし、
うん、
ね、あ、見え隠れする裏設定みたいな、本当、ね、はいはい、実際そうかわかんないけど、そういうのも垣間見えるところもいいなと思うし、
うん、
やっぱでも魔物に精通してるよね、RPG 的な世界観の魔物に、
うん
うんうん、
ヒ
ポグリフなんか知らなかったもん。
まあね、まあよく出るっちゃ出る。うん、モンスターみたいな感じではありますよね、うん、やっぱ。
でもグリフィンはね、メジャーだけど。
まあね、そっちの方がね。
ヒポグリフっていう下半身が馬っていうのって。
うん。
結構マイナーだからね。
そうですね。
あれは。
うん。
だ結構本当にダンジョンものの、ダンジョン RPG みたいなやつのモンスターっていう感じですよね。
うん。
ちょっと前に出たバフォメットとかも結構あれは、あれで知ったのはダンジョン飯で。
ああ。
ヤギ、羊かな、ヤギ、羊がなる植物みたいな。うん。で、実際調べるとちゃんと向こうの伝承であったりするからね。
そうですね。北欧神話とかの、
うん、
題材にしたゲームだと結構出てきたりします。
うん。
うん、あと、バロメツなんか見てると食いたくなるからな。
はい、
食ってみたくなるから。
結構グロかったですけどね、あの。
うん。
ヒナになる前の卵みたいな。
だから、ホビロンみたいな解釈で感じてんだよね。はい、あの、ふたする前の卵、ゆで卵にする
みたいな。はいはいはい。だから、今もしかしたら、ウィザードリーとかやり直したら、全部食材に見えるかもしれないですね。
あ、
なるほどね。
確かに。いや、でもやっぱ相変わらず面白いっす
よ。はい、面白い。
でもまあ、次のクール続きそうっすよね。第3期 ?3 期。
ああ、その原作の。
今期が1期か。一期ツークールか、今回が。
まあ、連続ツークール。
うん。だから2期目に。
残り的にはそれぐらいって感じです、なんですか。
うん。
だから2期ツークールたっぷり使うと、なんか、原作知ってると尺的にそんな感じかなって気は、ちょっとしてきたね。
ああ、なるほど。
なるほど、なるほど。
うん。いや、でも本当面白いっすわ。
はい。こんな感じです。
はい。
じゃあ、松崎さん。
はい。今まではちょっとあのシリアスなお話の中にちょっとそういうコメディ要素が入ってるっていう感じでしたけど、
うん、
ダンジョン飯は。
はいはい。
アストロノートなんですけど、
ほう。
あの、ま、基本、あんまり、伏線とかなさそうなコメディものなんで、
うん。
まあ、あんまり、そうね、あの、この流れで話すのもどうかなって思ったんですけど。
いいんじゃないですかね。
なんか割とシリアスめのストーリーの感じで来てたんで。
うん。
なんですけど、なんか、思ったよりも、なんかちゃんと、なんとなく、その、大家さんが宇宙人っていうことをずっと隠してて、そこのなんか、なんかシチュエーションコメディみたいな感じのも入って、のまま行くのかなと思ってたんですけど、
うんうん、
なんか意外やなんか6話ぐらいで、
うん、
もう宇宙人ってバレて、
うん、
それもなんかあのお母さん王妃様からのなんかホログラフで出てるビデオレターみたいなのを見ちゃったっていう、
うん
う
ん、
いうのでなんかバレて、あ、バラすんだと思って、だからあ意外と話ね、舐めてたわけじゃないんですけど。
うん。
アニメを。
僕舐めてました。
そういう意見もあると。
だってやっぱり高松監督と言ったら、やっぱりその銀魂とか、あの感じなんで、だからあのまんま、ふわって終わるのかなっていう、この世界が続くみたいな感じで終わるのかなって思ってたら、意外とちゃんとストーリー進めるんだな、みたいな。
うん。
なので、ちょっと、おって思ったのと、
うん、
あと、なんか、9話で、
うん、
その、アストロ層に住んでる、あの、お父さんと息子。うん、
はいはいはいはい。
あそこの
親子。若林さん。
そうですね。若林親子。
はいはい。
が、まあ、なんか、喧嘩して、みたいな感じの お話なんですけど、
うんうん、
そこで急に、
うん、
血の繋がった親子じゃないっていう話が急に出てきて、
え
ぇって思って、ちょっと重くないと思った。
重いよ。
で、そのお父さん、
うん、
その、の方が、それが、うん、そういうことを話してたのを、その息子の、レン君が実は聞いちゃってて、みたいな。
うん、
でもそこでその喧嘩してたのも仲直りするみたいな。
うん。
これ、今までそんな伏線、あった？みたいな。
うん。
急に来て、で、1話でその感じも解決して、
うん。
ちょっとジェットコースターすごいな、と思って。
うん。
あれも結構さらっと言ったもんな。
ね、あの、断言はできないけど、伏線ないと思うんですよ。断言はしませんよ。もしかしたら、期待したらあるかもしれないですけど、なんか本当、ないと思うんだよな、伏線。
そうですね。もしかしたら、なんかわかんないですけど、その、お父さんが、カレー作ってて。
はいはいはい。
その、前のお父さんから、大家さんから、教えてもらったカレーを作ってます、
うんうん。
作ります、みたいな感じのこと。
うん、
そしたら、その、ミラさんかな？その、大家さんに、ちょっとカレー見ててください、と。いうシーンで、
うん、
私、うんこに行ってきますって普通に言った。
うん、言った。誰も何も拾わんかったけど。
カレー作ってる最中にうんこ行ってきますって言った、うん、と思って。そういうのとかが伏線なのかもしれないですけど。なんかわかんない。
すごいな、それは。
とか、まあ、そのなんか、葵ちゃんっていうね。
はいはい。
その、引きこもりの女の子が、実は、その昔のその、たくみくんの同じ職場でみたいな。
うん。ホテルかな？ホテルで働いてたのか。
その料理人だった頃の。
うん。
みたいなやつも、このまま行くのかなと思ったら、ちゃんとそれが分かって、
うん。
で、ちゃんと、このちょっと三角関係みたいなのになってたのをちゃんと、その振って、
うん、
この恋は終わらせるみたいな展開にしてるところとか、
うん、
なんか、意外と各キャラちゃんと掘り下げて、
ね、
そのキャラの話作ってるなって、
うんうんうんうん、
なんか、僕のハードルが低すぎたのか、なんだとか、申し訳ないんですけど。
でも低すぎて当然な作風だと思います。
そうなんですよ。
ずっとね、ずっとふざけてるだけのアニメだと僕は勝手に思っちゃってたので、
うんうん、
だから、ね、途中にもワンコハチノコ大会っていうのがあったりとか、
はいはいはい、
ハチノコをワンコそばのように食うっていう大会に出るっていう。
増えないよ、そんな。そこ食べてるとこだって顔しかめるわ。
ゲンゴロウサイダー飲んでましたね。我々もタガメサイダー飲みました。
タガメサイダー
飲みましたけど、昆虫祭りでね。
だけど、
いやだからなんか意外と目が離せないなっていう。
うん。なんか6話くらいであったその宇宙人って正体がバレるエピソードの、
はい、
ミラーのお母さんとあの前の大家のタスケさんの恋物語とかも、
うん、
なんか面白かったけどね。
うんうん。
なんか、あ、なんか、めちゃくちゃすぎないっていう。
そうそうそう。なんか、純愛かと思いきや、たすけさん後半で、なんか、フィリピンパフがゆいのエピソードで。
そうそうそう。聞きたくなかったわ、あれ。
そうそうそう。
だから、フィリピン料理めっちゃ勉強してる。
フィリピン料理ばっかり後半。
その伏線回収はいらないよ、みたいな感じの。うんまあ、でも、面白いですよ、よ
たすけさんがその、うんミラさんが宇宙人だってバレた後も、うん、なんか、まあ、いいやと思って、特にエピソードもなく、ショックが立ち直るっていう。
うん、
なんかね、なんか、ちょっと目離してると、でももしかしたら、え、これなんかあったのみたいな感じで、
うん、
いや、なる可能性はあるんですけど、でも本当気楽に見れる感じで面白いですね。
うん、面白いです、これは。
うん
なんか古き良きやと思ってたけど、割と現代っぽい悩みというか、ちょっとレン君がね、
う
ん、実はスカート履いてみたい子やったとか、
そうそうそうそう、
そういうのも挟んでくるんや、みたいなね。
うん。
いや、これは面白いですね。なんか、
うん、
最後どうなるのかなっていう。
ね
え。
もう10話ぐらいでもうなんか帰る鍵見つけるみたいな話になんかなるっぽい、
うん、
感じでした。次回予告で。
なるほど。
だから最終回前にその話でやっちゃうんだみたいな。だからじゃあ最終回どうなるんだろうなみたいな話とか。
うん、そうだよね。
はい。ちょっと、今後も、あと2、3話ぐらいだと思いますけど、楽しみにしてます。はい。
はい。ということで、まあ、春アニメの話は今週はこれくらいなんですが、
うん、
まあ、またでも、佳境も佳境ということなんで、うかうかしてると、もう、夏アニメがもうそこまで迫ってるということでですね、
はい。
はい。後半 B パートは、2024夏アニメの期待作を、まあ、いつも通り語っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。2024夏アニメ期待作を語ろう。
おーい。
はい。ということで、まあ、この時期恒例ですけれども、来期の期待作をおのおの語っていこうという、そういうコーナーになっております。
はい。
はい。
さあ、じゃあ、今回は私から、三平三平から行かせていただきますね。
はい。
あ、こういうのやるんだって調べるまで全然知らなかったんでびっくりしたんですけれども、
はい。
異世界スーサイドスクワット。
うん。
これね、ちょっとびっくりしました。まあ、異世界ものはいっぱいありますけれども。
うん。
まあ、スーサイドスクワットって何かっていうと、アメコミなんですね。
はい、はい。
はい、はい。
名前は聞いたことありますね。
はい。DC コミックスっていうところの、まあ、スーパーマンとかバットマンの、まあ、世界観の中で、まあ、敵役いるじゃないですか。まあ、ヴィランっていう、ヒロアカの用語でも、はい、ありますけれども、ヴィラン。が主人公で、で、まあ、刑務所に収監されてる、その悪者たちが、うん、まあ、その、この任務を遂行したら減刑してやるとか、恩赦与えるとかって言われて、まあ、任務に当たるっていう話なんですよ。はい、だから、まあ、スーサイドスクワット、自殺部隊って呼ばれてるっていうので、うん、で、実写映画で2つくらいできてて、俺、両方とも見てるんですけど、2016年にまず、そういうのが、実写が上映されたんですね。公開されたんですね。で、はい、興味あって見に行ったら、正直言うとこの2016年度版は、ストーリーは俺はちょっと大味だなと思ったんですけど、
うん、
やっぱキャラがめちゃくちゃ良かったんですよ。もうそのやっぱ、悪役ってキャラ立ってるところを主人公にしてるところがあるから、まあまあ
はい、
で、特にハーレイ・クイーンという、バットマンに出てるジョーカーの恋人、
うん
っていうポジションの、まあ、マーゴット・ロビーっていう女優さんがやったんですけれども、うん、このキャラが特に良くて、で、俺一時期もピクシブとかで、その、ファンアートとか結構漁ってたくらいハマったキャラなんですけど、
うんうん、
で、それの、その、スーサイドスクワットで、その2021年度版がね、めちゃくちゃ面白かったんですよ、また。ハーレークイーン、マーゴット・ロビーそのまま使ってたりしてて。で、あ、やっぱりこれ話としても面白いんだなと思ってたところにこの異世界スーサイドスクワットで、
うん、
ちょっとこれはね、面白そうだなと。なんか、ちょっと調べたらその任務で、
はい、
その、まあ状況は一緒で、その、収監されてる囚人たちが、その政府からの任務で異世界に行くみたいな、どうやら話っぽいんですけど、
うん、
今後だから異世界も、こういうとことまたコラボしてったりするんだとかと思って。もうね、相当いろんな異世界やって、もうないでしょうと思ってたら、こういう形でも、そうですよね、うん、あったんで、ちょっとね、これすごく興味あって。
なるほど。
PV 見たら、結構ね、ハーレークイーンって、まあそのさっき言った僕好きなキャラは、割と日本人好み向けにキャラデザインされてるかもしれないですね。はい、うん。映画の感じよりもちょっと幼い感じのキャラっぽくなってたりとかして。うん。でもちょっとめちゃくちゃっぽいからね、面白そうですね。
うん。
ピースメーカーっていうまたいいキャラがいて。
はい。
これ映画ではジョン・シナっていうプロレスラーがやってるんですけれども。
うん。
ピースメーカー、まあ、名前的にはこう平和を守る人みたいな、平和を作る人みたいな名前なのに、うん、
はい、
平和のためなら、ヒーローだろうが、ヴィランだろうが、女だろうが、子供だろうが、殺す、みたいな、頭おかしいキャラで、 これがまたね、その2021年の版の映画とかだとすんごいキャラ立ってたんで、この辺のキャラがアニメでどう描かれるかとかも、ちょっと楽しみなとこあるんで。あとちょっとびっくりしたのが、オープニングの曲が布袋さんらしいですよ。
はあ、合いそう。
ねえ、なんかそういうところもあってね、ちょっと注目してるんで、ご興味ある方いたら、ちょっとこれは見てみ、欲しいですね。
なるほど。
はい。さあ、じゃあ次。一中さん。
はい。鹿の子、のこのこ、こしたんたん。
ほほ。
PV 見たんですけど。
はい。
何一つわかんなかったんですけど。
これノーチェックだな。鹿の子。
鹿の子のこのこ、こしたんたんっていう。
おぉ、早口言葉じゃん。
ヤンキーの。
復活の呪文でもあり得る。
ヤンキーの女の子が、今はちょっと元ヤンキーで、うん、今は結構、うん、美少女扱いされてるような女の子が、学校に行こうとしたら、なんか、ポタポタって降ってきたから上見たら、鹿の角が出てる女の子が、電線に引っかかってるっていうとこから始まるんですね。
もう、
で、そいつが、なんか転校してくるんですけど、うん、扉開けようとして、入ってこようとしたら、角がぶつかって、ドア壊れるとか、
うん、
なんか、角外したりとか。
どういう昨日見た夢の話してる？
違う違う、ほんま PV まんま同じ。見た PV の話してます、俺。ボーイミ、ガールミーツ鹿物語開幕。
うるさいよ。うるさいよ。何でもミーツさせりゃいいもん、いいってもんじゃないよ、そんな。
なんかね、ほんまわけわからんかったんです。ほんまに悪い夢みたいな感じだったんですけど、でもなんかみんな可愛くて、ちょっと、まあドタバタギャグなんでしょうけど。
うん。
今公式サイト見たんですけど。
はい。
その話聞いて気になって、まずストーリーを見ようと思ってストーリー見たら。
はい。
ストーリーがカミングスーンになってますね。
まだね。
こんなのありますね。
変えるのかな。だってもう、公式サイト見てもらったら後で鹿の、画像ばっか出てきますけど。
そうそうそう。
実写の鹿ばっかり。
実写のね。
はい。本当によくわからないんですけど。
おう。
気になってます。
いや、これは気になるわ。
はい。
ストーリー
だって主人公、その鹿の子の子っていう女の子、鹿部所属の鹿って書いてあるんですよ。うん、なんだ、まずそれ。
鹿部所属の鹿。
鹿一本でワンクールどんだけやってくれんのか。でもみんな可愛いんだよな。
おう。
うん。
他、これ耳ある子いない？これは違うのか？髪型か。
多分、そうですね。
あ、これは髪型か。
髪型っぽいんですよね。
はい。
でも、この子は鹿部の背部を企んでるらしいよ。
そうですよ。バシャメメメっていう人は鹿部所属の鹿見習いですよ。い
やだから鹿部って何なんだよ。もう、
馬で、こ馬でしょ、
みんな知ってる言葉みたく言ってるけどさ。
ちょっと、どんなアニメ
だ、馬娘。馬娘のヒットを間違って解釈しちゃったのかな。
でもさっきの、異世界、
スーサイドスクワット。
スーサイドスクワットと同じウィットスタジオですね。これ両方。
おー。
大丈夫か、ウィット大丈夫か、
すごい、めっちゃすごいんじゃないですか。
ウィットは何でもやるな。
でも全然異世界スーサイドスクワットの方が話がまだよ想像できるからね。こっちもこっちで、むちゃくちゃな組み合わせではある。
ちょっと楽しみです。下
の方は、ねえ、
はい。
なるほど。はい。じゃあ次、松崎さん。
はい。まあ、僕がその、じゃあ、まあ、原作知ってるやつ、名前だけ知ってるやつ、全然知らないやつみたいなのもあった、うんうん、あるんですけど、今期も。
はいはい。
うん。
全然知らないやつで言うと、この、
うん、
先輩は男の子っていう。
おー。
はいはい。
これ何これと思って。
うん。
ちょっと前にリスナーからのなんか、ね、メールだか、感想でありましたけど。
ありましたっけ？
本気みんなっていうか、まあ、多分俺なんだろうけど、俺が気になってるのこれじゃないかみたいな。
ああ、なるほど。
はいはいはい、はい、あれか、うん。
はいはいはい。
その、主人公の男の子の 誠くん。
うん。
は、その、あの、女装が好きな女の子の格好が好きで、女の子の格好で高校生活を送ってる、まあ、男の子。
うん。
で、その男の子が、本当に女の子だと思って、告白する後輩の女の子。
うん、女の子なんですね、うん。
それは女の子。
うん。
で、いや、僕は男の子なんだよって言うけど、まあ、それでも、まあ、うん、あの、付き合うことになるのかな、
うん、
っていうお話に、うん、この誠くんの幼馴染の龍二くんは、
うん、
なんか誠くんに思いを寄せてるっぽいっていう。
はあ、うん。それは性別を分かった上で。
もう幼馴染、そうですね、昔からのその男友達として、なんか思いを寄せてるっぽいっていう。
はあ。
あ、すごい。これはすごいわ。
すごい三つどもえ。
これは歪むわ。なんか。
なんか歪む。
なんかが歪むわ。ね、それこそ僕らがまだ学生の頃にやってた、カードキャプター桜の恋愛相関図で結構歪んでる、はい、
あんな人とか。なるほど、なるほど。
いますけど。
はい。
うん、
男同士やら、小学生と先生とか。
先生やら。はい。
いろいろありましたけど。
うん。
そう。あと、同級生の女の子同士みたいなのもありましたけど。うん。なんかそれに近い、ちょっと、歪ませに来てる感じのある。
うん。
アニメだな、内容だなと思いましたね。
公式サイトのトップ見てんだけど。
はい。
三人キャラいて。
はい。
あ、もう、あまりにも、女装が見事すぎて、どっちがまことくんかまだ分かってないですも
ん。いいビジュアルが、要は、セーラー服着た、セーラー服着たキャラクターが二人と、普通の、うん、あの、男子の制服を着てる、
そうそうそう、そう、
うん、キャラが一人いるから、はいはい、誰がどれだっていう。
そう。まことくんどっちだ。
どっちでもいい、どっちにもいけるような、
うん。
感じではありますけど、うん。いや、でもこれはちょっと楽しみですね。
そうね。
どうなるんだろうね。
三つどもえの構図がね、また矢印ってうまいこといかないもんですね、この好きの矢印は。まことくんはまだどっちもが好きっていうことでもないポジションなのかもね。
ああ、だから、その女の子の格好で生活してるけど、どうなんでしょうね、うん。じゃあ男の子が好きなのかっていうとそういうわけでもなんかなさそうな。そうでもない
感じも、うん、あるし。
するっていう。
男の子を男女が取り合うみたいな構図になってるじゃあなってるのかね。今の話だけ聞くと。
今のところなんかそんな感じで聞こえますよね。
どうなっていくのかちょっとわかんないですね。ちょっと見守りたいですね。
なるほど。なるほど、
はい。じゃあもう一巡行きましょうか。
はい。
じゃあ、こっちかな。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリアさん。
はい。
うん。
まあ、設定的には、その、まあ、クラスにいる、まあ、ロシア人なのかな、アーリアさんが。
うん。
まあ、主人公の男の子の、まあ、クゼ君っていうのに対して、結構冷ややかな目線向けてて、結構ツンツンしてると。
うん。はい。
でもなんか時々ボソッとロシア語で喋ると。
うん、
なんだっていうと、このロシア語で実は、アーリアさんは意外と出れた言葉を言ってると。
はいはい。
うん。で、アーリアさんは、私、本当は、クゼ君のこと、こう思ってるのに、気づいてないよねって、こう、ちょっとこう、ほくそ笑んでる、みたいなところはあるんですけれども、
うん、
実はクゼ君はクゼ君でロシア語分かってたと。
うん。
わかる。
という感じのシチュエーションらしいんですね。
なるほどね。
アーリアさんは、向こうが、言葉はわかると思ってなくて。
なるほど、なるほど。
結構なことを言うと、
うん。
実はクゼ君はわかってるからドギマギするみたいな、構図らしくて。
隠れてないデレみたいな感じですよね。
そうですね。
そういうことですね。
バレてる。本人はバレてないと思ってんのに、
うん、うん。
デレがもうバレてしまってると、対象に。
うん
うん、PV 見たらね、あ、これはちょっとニヤニヤしちゃうだろうなっていう。
う
なるほど。
うん。で、あと、そのアーリアさんの CV が、上坂さんやられてるんですけども、はい、やっぱりロシアといえばスミペみたいなところもあるじゃないですか。
そうね。
うん。はい、でも、だから何キャラかいますよね。そのロシア人のキャラで上坂さんやってる。
まあ、そうですね。ロシア人の女性キャラっていうと、うん、まあ、スミペになるんじゃないかな。
うん、
でも結構ここまでロシア語を立てたキャラは、
うん、
あんまいないんじゃないかなと思って。うん。ちょっと注目もしてるんですよね。
そ
うですね。ロシア語がバレてないと思っている。ロシア語がバレている。みたいな、うん。なんかちょっと、アンジャッシュさんがエンタの神様来た時の、めちゃめちゃ説明、
まあ、最後ね。
みたいな感じしますね。
はい。だからちょっとね、今はだけアンジャッシュね。
あるわ。
だから、この、クゼ君とアーリアさんにその、アンジャッシュを、最高、アンジャッシュのネタを、っていう思いも込めて。でもちょっとこれは好きだと思いますね。
うん、面白そう。
アニメ制作も動画工房ですしね。
ああ、なるほど。
はい。じゃあ、ドイチューさん。
はい。じゃあ、負けヒロインが多すぎる。
そう。うん、これ今、どっち言うかで悩んでた一個ですね。
これなんか面白そうですよね。これ
はね。だってもうタイトル
がもう、
大好物じゃん。
PV 見てもやっぱりちょっと残念な感じの子たちなのかな、みたいなのが出てきたりとか。うん、でもちょっとなんか、いい感じの青春本なんかな、みたいな気も。
ね。
見せてくる感じもあるし。
CV に富山さんいなくてびっくりしたもん。
ああ、確かに。大本命。
そう、大本命が、まさかの。
そんなわかりやすくは出てこないのかな。なるほどね。そうそう。
まあ、オープニングがネクライトーキ
ー、うん。割と僕は最近好きなバンドで。
ああ。
でもこれ。
これでもこの梅田修一郎さんってさっきの誠くんと同じ声なんですね。
ああ、そうか。
先輩の。
あ、そうなんだ。
名前一緒ですもんね。
でもこれ、負けヒロインの中でも。
はい。
負けヒロインの中でも、負けヒロインが生まれちゃうのかなっていう心配もあるけどね。
まあ、そうなりますよね。
うん。勝ち残り戦？負けヒロイン。
真の負けヒロインを決める戦いが始まんの。
斬新だな。
だったら全員負けてほしいのかな。どう見ればいいんだろう。
あれなのかな、構図としてはもしかしたら、その、一応サイト見るとさ、
はい。
まあ男の子一人に女の子三人なのかなと思うけど、
うん。
まだわかんないけど、おのおのみんなその一人を好きになったりしないのかね。みんな別個に、その新しい。
なるほどね。
恋に。だから誰も負けない可能性もあるよね。展開としては。
ああ、それはちょっといいな、うん。
それをなんか、主人公の男の子が、まあ見てるなり、手助けするなりみたいな。
まあね。
まあ分からんけどね、ちょっとまだ。
誰選ぶねん論争とか出ちゃいそうですもんね、確かにそうなると。うん、なるほどね、そういう。ちょっとどんなんかだから。
ね、これはちょっと。
先が読めずで面白そうな、うん、期待作としては、気になってますね。
はい。
このキャラゲンのイミギムル先生は僕、今トップ5に入るぐらい好きな。
あ、なるほど。
方なん
で。はいはいはい
はい。はい、楽しみですね。まあ、この美術部には問題がある。
ああ、はいはいはい、はい。
ね、最近だとリコリスリコイルのキャラゲン
ですよね。はい。
やられてた。まあ、僕、この人の各キャラクターが好きなので、
うん、
まあ、このキャラが動くっていうだけでもちょっと楽しみですね。
なるほど。
はい。
了解です。じゃあ、松崎さん。
はい。じゃあ、僕はその原作の大ファンのやつ。
うん。
僕の妻は感情がない。
ああ。
これは僕の中ではちょっと本命ですね。夏アニメ。
これね、アニメ実況のスタッフさんが激推ししてましたね、昔。
お
ー。はい、
これはね、面白いんですよ。
うん。
結構ロボットというものがもう当たり前にある世界。
うん。
まあ設定で、その家事をするロボット。そのいろんな料理作ってくれたりとか、そういうのをしてくれるロボットに恋をしてしまったサラリーマンの男性のお話っていう感じなんですけど。
うん。
このロボットが、特に今流行りのロボット、その世界ではね、
うん、
は結構もうビジュアルとか性能とかも良くなって、
うん、
結構可愛らしいロボットとかある中で、
うん、
ちょっと表情もずっとないし、
うん
うん、
性能も最新のものに比べるとあんまりないんだけど、
うん、
でもなんかそこがいいみたいな感じで言ってくれて、感情がないはずのロボットなんだけど、
うん、
なんかそう見える瞬間があるみたいな。なんかちょっと、ドヤ顔っぽいことをする動きが、でも表情は変わんないから、
うん、
この、顎をこう、クイって上に上げる動きとか、
うん、
だからこれがなんかドヤ顔のつもりなんですよ。
ああ、ちょっと上に顔を上げるのが、っていう。う
んみたいなとかでなんか感情表現。だから感情がないはずなんだけど、その、ないはずの感情を表現してる感じみたいなのが、なんかすげえ全部が可愛らしくて面白くて。で、その人間社会とそのロボット、本当に結婚するって思ってからのなんかこういう、じゃあ周りはどう見えるのかみたいなところとかが、まあ言ったら二次元再大社にもちょっと通ずるものはあると思いますね。これは。
そうね。
なるほど。
はい。だし、もうほんと昔のオタクからすると、まあなんとなくチョビッツがちょっと頭をよぎるとは思うんですけど。
ああ、なるほど、
うん。
あれはでもね、パソコンっていうのがあったと思うんですけど、うん、今回はもうロボット、
うんね。結構トゥーハートで言うとセリオを。
あ
主人公にしたかなというような感じもありますよね。
はいはい
はい、うん。うん。なんか、中身は、のスペックはマルチ、表情なりのそういうところはセリオみたいな、感じっていうのはちょっと印象は受けますね。
確かにマルチはね、その表情も豊かだし、
みたいな、うん。豊か。で、ちょっとこう、ドジな部分がある。で、セリオは何でもできるけど、表情に乏しいっていうような感じがあるんで。
あ、でも、その性能的にもどっちかというとセリオかもしれないです
に近
ね。
い。
ドジっていう感じではないんですけど。
うん。なるほど。
だから、何かしてって言っても問題ありません、みたいな感じで言う感じとか。
ミーナがいてスーパーミーナがいるんかい。
ね、これ。
あ、はい。
でも、スーパーミーナの方はやっぱね、このキービジュアルだけ見ても、
表情
がわかりますもんね。うん。
守るくんもいますんでね。
ああ、この、
はい。
でもこれちょっとそう、あ、一応その子供のような存在っていうのを作ったんだと思って。
なるほどな。
うん。
これは。
子供ではないにしろ。
そうですよね。で、だからこうやってなんかちょっと家族が増えていくみたいな話に、まあなっていくと思うので、ちょっと見てもらいたい。ぜひ見てもらいたいアニメの。
そうですね。これはちょっと。はい見たいっすな。
うん。
そうですね。じゃあ二巡したから、あとちょっとざっくばらんに気になってるのパパパって言ったりしていきましょうか。
はい。
うん。まあちょっと筋肉マンは気になってますよね、僕は。世代的にも。
そうだし。
ああ、
うん。
これってどう、あとやっぱ、最初からやるんですかね、うん、
いや、これはね、筋肉マンが、まあ、ジャンプでリアルタイムでやってて最終回になった、はい、そのすぐ後からの続きなんですよ。
へえ。
だから真ん中に、まあ、あれ、なんだっけ、掲載誌、プレイボーイかなで、2世になったりしますけれども、まあ、それはちょっと置いといて、本当にもうあの後すぐの話で、で俺も一時期原作読んでたりしたんですけども、この続きのやつね。
はいはい、
結構そのリアタイで見てる人には響くのが、あんまり目立たなかった悪魔超人の中のキャラが、ちゃんと今度は活躍するスポットがあったりして、
うん。
まあ、ちょっとサブキャラ好きには響くようなところもあったりするんですよ。悪魔超人のステカセキングがこんな活躍をみたいなのとかがあったりして。
うん。
あとでもやっぱ筋肉マンの 今回宮野さんが、声ですけど、やっぱあの人はもう、あれですね、ポスト神谷さんみたいな、
そ
こになってますよね。神谷さんがやってたキャラは全部できるだろうなっていう。
うん、
でも、いいのがね、その、筋肉マンの師匠のカメハメってキャラを、今度神谷さんが声当ててるんですよ、はい、今回。
は
あ。ちょっとその構図とかもいいなと思ったりしましたけどね。
うん、うん、うん。
うん。
まあ、続きで言うと、君に届け。
あ、
うん。まあ、これネットフリーで、まあ、だから8月から。
あ、これネットフリーか。
ネットフリーですね。
なるほどね。何一つ覚えてないわ。
ああ、でもそうだよな。やっぱ、その、構図とかさ、流れとかは覚えてるけどさ、やっぱ細かなとこで言うとちょっと忘れちゃってるところは確かにあるね。
キャストも
だって2期が、何年、相当前でしょ
相当前ですよ。うん、で声も野戸さんと波川さんですし。
はい。
すごいな、このタイミングでやるんだっていう。
確かに。
まあまあ完結はね、しましたしね。
うん。
しましたから。
あと、
ま
あ、でもやっぱ野戸さん再評価みたいなのも出てると思いますよ。再評価って言うと変ですけど、まだ全然主役ね、プラスを任せられるっていうか。
あ、2期、2011年ですって。
13年前。
すごい。
はぁ。いや、でもこれはやっぱ興味ありますな
ぁ。ええー。
うん。
俺、ギチハーレムっていうのをちょっと気になってるんですよね。
おう。
一人のヒロインなんですけど、その先輩の前では、
うん、
いろんなキャラを演じて甘えてくるみたいな。
はいはいはいはいはい。
だから、早見沙織がいろんなキャラをやってくれるっていう。
うわぁ、
ああ
早見賞。
はい。だもう、月さん大好き、月さんが好きそうな、この教室で二人でなんかするんですよ。
はいはいはい。高木さんのような。
はい。これがでもね、
PV
見たけどなんか、かわいいっていう感じで。ちょっと面白そうです、これ。
あ、多数決ってちょっと気になってんな。
ああ。
なんか割と最近デスゲーム系ってそんななかったようなイメージなんですけど。
うん、
で、まぁ、ちょっと久々にまたデスゲーム系来て、で、ちょっと規模でかくて、東京都全域での、ちょっと理不尽なデスゲームで、
うん、
うん。二択の問題やられて、多数派が全員死ぬっていう。
死ぬっていう。
東京規模でやるからもう、どんどん人が死んでいくみたいな。
うん。
で、なんか仲間たちとのなんか謎の特殊能力を得て、首謀者を倒すみたいな話らしいんだけど、
うん
うん、ちょっとサイトとか見ても作り独特で、ちょっと興味ありますね、これ。
うん。
うん。あとは？
あとは僕、
いっぱいあるけど。
まあいっぱいありますけどね。やっぱでも、作品、その知らんけど話題になったので言うと、天水の桜姫とかじゃないですか。
はいはいはいはい。
あ
ーゲーム出た時すっげー話題に。
すっげー話題になりました。
そうだね。
はい。
うん、もう。
で、ゲーム原作なの？
ゲームです、
ね。ゲームです。
はい。これは結構、
なるほど。
EV もちょっとまあやっぱ面白そうでしたし、
うん、
やっぱ大空直美のノジャローリは最高だなっていう。
あ、あとちょっとね、物語シリーズのオフ&モンスターシーズンってのが気になってて、
はい、
まあ要はヒロインにスポット当ててるっぽいんですけど、
はい、
あの荒木くんがクレジットされてなかったんで、もう完全に一人一人女性にスタッフスポット当てていくのかなっていう。
ああ、
うん。
だちょっとスピンオフっぽい感じですけど、これもちょっと気になってはいますね。
あ、荒木くんの物語は終わった、みたいなのが書いてますね、うん。彼女たちの前日談、あるいは後日談。
ああ。
ああ。
だから荒木くんに出会う前とか、
うん。
を描かれたり。
あと、まあ、
物
か。
うん。そう、その後みたいな感じか。エルフさんは痩せられない PV 見たけど、見やすそうで面白かったけどな。
これはもうみんな大好きでしょ。
うん。
これね、僕原作結構勧められたけど読んでなかったんで、この機会ですね、僕は。
うん。
みんなぽっちゃりしてんだよね。
めっちゃめちゃエロいもん。
ちらっとね、その電子でなんかウェブで読んだ チラッと読んだことはあるんですけど、
うんうん、
ちゃんとストーリー追ってなかったんで、
うん、
まあでもどの回も痩せようと頑張るって多分話だとは思うんですけど
ね。そうね。
で、なんか、でもいっぱい食べちゃうみたいな話が、あるんだろうなっていう。
うん、
TV でもポテト我慢するしないと揉めてたもん
ね。そうですよね。フライドポテト食べに来たんだみたいな。野菜だろうがあれは、つって言ってました
よね。伊達ちゃんの論理じゃないんだから、多分。まあ、でも、まあ、言えれてないのもあるけど、こんな感じですかね、ざっとは。
まあ、人気者とかもありますし、も
う、ありますしね。
各々 ね、はい。推しの子の人気とか。まあ
はいはいはい、はい、
あります。
まあこの辺は始まってからまたいろいろ話していくと思いますんで、
はい、
はい、とりあえず今回はこの辺でということで、
はい
はい、以上2024夏アニメ、期待作を語ろうでした。はい、エンディングでーす。
はい、
はい、
では感想メールなどを読んでいきましょう。
はい、
南家が20周年として驚くと。
あ、今やってますね、南家の。ヤンマガでしたっけ、南家って。
ヤンマガだったかな。
ヤンマガの、での、漫画家さんがいろいろ南家のイラストを描いてる。
はいはいはいはい、はい。
ね、その X で結構流れてて。
うん。
ああいうの楽しいですね、作家さんが。
南家2周年、20周年はびっくりするな。さあ、じゃあ次、ザ・ファブル、セリフとはいえ、花沢さんにデリヘルって言わせすぎじゃないか、という。そうそう。まあ、原作好きなんでね、見てますけれども。やっぱり面白いっすわ、ファブル。
うん。
うん、こっから多分今期は、最初の山場やって終わりかな、みたいな感じはするんで。ぜひ見てない人いたらちょっと見てほしいですね。
はい。
さあ、こちら、ねえ、ピオちゃんは、SNS 上で一時期話題になってましたね。せっかくなのでこの機会に一巻を購入してみました。とっても優しい世界観で脳が回復する感じがしましたと。
すごいですよ。
ちょっと4コマで先週話題にした感じの感想ですね。
はい。
さあこちら、同人ワークとキララのオープニングの話があったので、トリビアを一つ。はい、歴代のキララアニメでオープニングもしくはエンディング主題歌を出演している声優さんが全く歌っていない作品はゆるキャンと同人ワークの2作品だけ。他作品はオープニングエンディングの一方だけでもキャラソンだったり声優個人名義だったりで歌ってると。
ああ、はあ、はあ、はあ。ゆるキャン確かにそうだな。
そうですね。
キャストさんじゃないもんな。
逆に言うと同人ワークくらいしかなかったんですね。ゆるキャンまで
は。そっか。
なんか。
まだあんまりキララアニメが確立されてない頃。
だからそう、なんか女の子4人が歌うみたいなイメージありますもんね、やっぱり。
あ、先週同人ワークがキララアニメ一番最初って僕言っちゃいましたけれども、一番最初は、日だまりスケッチでしたね。
ああ、
はい、やっぱそっちが先でしたね。
なるほど。
はい。さあ、こちら。これね、ちょっと質問みたいな感じではあるんですけれども、アイマスキャラクター同士で女子プロレスしてる二次創作イラストを時々見かけるのですが、天海遥さんはなぜか必ず技をかけられて、ピンチに陥ってるものばかりです。公式でこの解釈に結びつくような描写でもあったのでしょうか？松崎さん何かご存知ですかと。
あ、まあでも、まあでもね、アイマス好きはプロレス好き多いですからね。
お
結構多いです。
あ、そうなんだ。
アイマス好きのおじさん率が高いっていう可能性は全然あるんですけど。
あ、
う、
あ、ん。
まあ、アイマスと新日がコラボしたりとかもあります。
はいはいはいはい。ありましたね。
アイマスキャラにプロレス、プロレスゲームでキャラメイクできるみたいな。
うん。
やつがあって、うん、それにアイマスキャラに似せてプロレスの試合さすみたいな。
なるほどね。
めちゃめちゃありますし。で、その中で、はるかって多分、よく転ぶっていう設定があって、
うん。
ドジで。っていうので、どうしてもちょっとやられ役みたいなイメージ。
ああ、
なるほどね。
もあると思うんですけど、でも、それとは別に、はるかには、カッカっていうキャラクターがあって、
うん。
なんか、悪の相当みたいなキャラクターもあるんで、
うん。
言ったら、その、高田相当みたいな感じのやつもあると思います。
懐かしいな、ハッスル。
はい。
なるほど。まあ、でもなんか、その絵は見たことないけれども、
はい。
絵として頭には浮かびやすいよね。はるかが、なんか技かけられて、 ちょっと涙目なってるみたいなのとかは、
うん、
キャラ的に。
どうしてもなんかやられ役が似合う感じのキャラクターだったりするんで、はるかとか響きとかは。
はいはい、はい、はいはい。なるほど。
だからだと思います。はい。
はい。さあこちら、B パートでお三方のイチャイチャ感というか仲良し感が半端なくて、聞いていて幸せな気持ちになっちゃいました。ほんと A もの聞かせていただきました。
先週、
まさかのハッピーアイスクリームがね。
あれも。
慌てたよ、なんか。はい。ね、そう思ったら、BL 同人誌書いてください。よろしくお願いします。
さあ、
こちら。鬼太郎誕生、あ、これアニメ実況ですね。鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、アニメ実況。劇場でも思いましたが、種崎敦美さんの演技も相まって、さよが可愛くてたまりませんでした。水木との別ルートを妄想しまくっています。三平さんの解説で原作へのリスペクトが極まっていることが分かり、制作陣の熱い思いを感じることができましたと。
うん。
いや、三平さんと見れてよかったですわ。
いや、ほんと俺も思った。
あれはね、語っちゃいますね、やっぱり。
本当なんか。
そうなんやーって。
なんか昔の映画になんか横に語り部がいたみたいな感じで、
三平さん。活動弁士。
はい。
解説しながらの。
はい。
ありがとうございます。まあでもね、本当面白い作品なんで、また見てない方いたら、うちのアニメ実況と合わせて見ていただければと思います。
はい。
よろしくお願いいたします。さあ、それでは、告知もろもろですね。はい。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在劇場版を実況している関係で配信は月1回ですけれども、月額550円、生配信過去アーカイブもすべて見られますので、登録ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。今ね、結構もうあまりにも多くなったんで、昔のやつはちょっと、YouTube で無料で上げようかみたいな感じになってて、ちょこちょこ上がってる様子なので、
うん、
はい、そちらの方でも見ていただいてですね。はい、見ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。
ね、YouTube の方のチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
今ニコニコ大変だから。
そうそうそう。ね、
うん。
俺今日、
D アニメストアでアニメ見ようとしたら、うちニコニコ視点で見てるから、
はいはい、
見れなくなっててびっくりしたもん。
うん。
だから、ね、だからこれが配信される次の日曜日までは多分見れないみたいな感じ。
うん。
ねえ、ニコニコも頑張ってほしい。
なんでぜひ YouTube で見てください。
YouTube。
はい。さあ、VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。こちらは基本的には毎週金曜の20時更新になっておりますんで、チャンネル登録、ご視聴、コメントなどよろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、こうメルニジの感想でも大丈夫なんでね。
ぜひ、
何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
ノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、それではそんな感じで、第442回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツ
でした。はい、OK です。結構もう時間ないからブツッと切れちゃうかもね。
ああ、なるほど。
うん。
双子のアニメ多いっすね、なんか。
多い。
双子多いなと思った。双子。あとロボットもちょっと多いかなと思った。ロボット系の。
うん、
結構、俺好きなもの多いな、と思った。シチュエーション的に。いやー、でもね、
大変ですね、じゃあ。
大変ですよ、時間作るのも、ね。もう寝れないよ。